Sometimes I wanna take it from a little to a lot, and I am spinning in a circle like a dizzy little top, and I am calling all the people I've forgotten about and trying to tell them that I figured it out, but it's a lie and all this. 高野菜菜師です。ラジオ 58.31314 始めさせていただきます。よろしくお願いします。今回は好きを仕事にってそうかなどうかなっていうことを考えまして、で結果的に私は好きを仕事にしてなくても今の仕事を好きになりましたね。私は今某家具屋さんとかインテリア雑貨店チェーンのお店で働いてまして、裏方8割で接客が2割くらい、ぐちゃぐちゃになって入ってくる商品を整理してバッグに保管しとく、でその整理係みたいな、そういった仕事をしています。家具とかインテリアって全然興味もないんですよね。ですけど私今の仕事が好きなんですよ。1年前、当時って言いますと私は無職で、うつがめちゃくちゃ悪化してて、興味あるお店とか仕事とかジャンルとかに面接しに行きましたけど全部落ちてて、じゃあ次は何をきっかけで選べばいいんだろう、全部ダメだったけどどうしようっていうような状態でしたね。で長期とか正社員とか社員登用がどうのこうのっていうのを気にしないで、とにかくじゃあここ行ってみよう、短期で募集してるし通うのも苦じゃない距離だから、とりあえず短期で入ってみよう、合わなかったらやめよう、長期になりたいけどもうその枠がないですって言われても、じゃあまたその時考えよう、とにかく今お金を稼いでないっていう状態で私は自分を追い込んでたので、その状況を脱するために行動しようと思ってました。うまいことことが運んで受かったし、仕事もまあなんとかなってるし、もともと面接で長期として やってみたいですっていう話はしてたんで、短期期間が終わるときにこれからもやってみませんかっていうふうにお声がかかったので、今長期になって続いてますね。そんな感じでした。とにかくなんかやろうの一番最初一発目が今のところで、運が良かったって済ませられることでもあるんですけど、ただようよう考えてみると今まで2箇所働いてきました。直売所とカフェで働いて見えた懸念事項、これってどうなのっていうところを心配しないで働けるっていう、そこが大きな違いですね。今のところは人間関係っていうのも人数は多いですけど空間自体が広いし、私がやってる作業っていうのは私とあと数人しか関わることがないので、見られることもない言われることもないっていうのでストレスフリーです。カフェで働いてた時に揉めた有給のこととか、それも全部ネットで管理されてるので、自分がいつからいつまでの期間何日分もらえてるのかとか、申請も全部ネットでできます。そろそろ有給消えるとか期限切れるっていう時は店長の方から大丈夫なのかとお声がかかるので、そのことに関しても安心。あとは株式会社の大企業だから相談窓口がめちゃくちゃ多いんですよね。しかもそれが第三者機関っていうか専門のところが相談窓口になってくれてるので、人間関係とかハラスメント関係でなんかあったらそこに相談すればいいし、労基に関することもちゃんと専門の窓口がある。これらのことが私にとっては大きな安心材料となっていますね。そういうこともあるし、その作業自体が好きなんですよね。整理整頓してこれ出してくださいって言われた時に出しやすい状況にしたり、もちろん肉体労働で重いもん30キロとかあるもんよく移動させますけど、よっぽど重かったりしんどかったりしたら容赦なく誰か呼んでいいっていう風になってる。で来てくれる、なんだろう、疲れる、重い、きつい、そういっ
ったのを感じたことはあんまりないですね。今までだったら玄関で疲れすぎて靴脱ごうとする姿勢でくたばってるとか、倒れたらもう3、40分動けませんみたいな、そういうことが今んとこ起きてないです。真夏でも真冬でも、まあ今冬ってこともあって霜焼けで手袋がバツバツできついですとか、指曲がんないんですけどっていうのはあるんですけど、でもそこまで精神的に追い詰められるほどではないっていう感じですかね。私は今まで2箇所直売所とカフェで働いてきましたけど、野菜が好きをきっかけにして直売所働いたり、コーヒーが好きっていうのをきっかけにカフェで働いたりってしたんですけど、結果的にもう戻りたくないなっていう感じですかね。そう、あとは私が何が好きかって言われると、野菜、コーヒー、パン、本あるんですけど、順番に行きましょうか。野菜が好きって言ったら、じゃあ農業とか、もちろん直売所、資格として野菜ソムリエとか、あとはベジタリアンカフェとかマクロビカフェみたいなところで働いてみたらどうなのっていうふうに言われましたけど、まず、突っ跳ねやすいとこから行くと、野菜ソムリエ、資格ありますけど、受講料めちゃくちゃ高いんですよね。あと時間がかかる。東京とか大都市圏にその講義を受けに行かなきゃいけない。それに対して資格として弱いんですよね。民間資格なんで、なんか特別なことができるわけでもない。ただ自分のお飾り、ただ自分の飾りになるみたいな。そこまでしてお金も払って、時間もかかって、交通費もかかって、でそれだけなんだ、だったら私はいらないなと。それ使ってどうすることもできないじゃんっていうのが私の意見ですかね。ベジタリアンカフェとかマクロビカフェは調べたりとか、大都市圏行ったら試しにどういうところがあるかなっていうのは調べますけど、結構手間暇かけて作ってる割にはこんだけしか食えなくて、値段そんなに高いのかっていうか、まあ、そこまでして食いたいもんでもないしな。だったらモスバーガーのソイパティ食べようとか、コンビニ飯でもいいやとか、あんまり優先順位は高くないし、食べるにしても調理するにしてもやたらと油も多いんですよね。なんで食いたくもないし、作るのも結構しんどそうだなっていうのが私の感想ですかね。農業はやったことないけどやってはみたい。ただそれにダイブする覚悟はごめんなさい、今はないですし、この後話すんですけど、やるとしたら自分が食べきれる量をやりたいし、実験的にいろんな種植えたりとか、農法とか農薬変えてみたりとか、肥料変えてみたりとかっていうのをすごい細かくやりたいんですよね。だからそれで稼ぐっていうのは難しいんじゃないかと思います。最後に、私が働いたことのある直売所、環境きつかったですね。真夏も寒いし、真冬も寒いしっていう。で、あと衛生面が無理でした。今考えたらきついかったなと。私のところは袋詰めとかするだけじゃなくて、試食とかも切るんですよね、果物の。飲食じゃないんで、そこまで綺麗にしてなかったんですよ。だから壁にみかんのオレンジのやつが厚く張り付いてたりとか、それに群がってくる小バエたちとか虫と、年中匂いはきつかったですね。甘い匂いとか、甘いものが甘、なんだろう、売れすぎた匂いみたいな。それは今考えると、きつかったなと思います。もちろん野菜は今も食べてますし、好きですし、農家さんに頭上がんないし、調べるのも好きですよね。品種とか、ルーツとか。ただ仕事としては向いてないかなというのが、 私の結論です。次、コーヒー。コーヒーが好きだし、カフェにも入り浸ってるから、それを仕事にっていう風な感じで、実際に仕事してましたけど、カフェで私のやりたいこと、そもそも私がコーヒーの何が好きなのかっていうお話なんですけど、味としてはエチオピアとかモカって呼ばれるイエメンのとか浅入りが好きです。製法で言うとウォッシュドとナチュラルっていう製法があるんですけど、ナチュラル製法のコーヒー豆だったら何でも割と好きですね。苦手なのもあります。ブラジルとかマンデリンはちょっと苦手かなと感じます。入れるその行為自体が好きなんですよ。見てるのも好き、その入れてる姿を見てるのも好きですし、自分で入れるっていう行為も好きです。私が毎朝飲んでるのはサイフォンで入れたコーヒーなんですけど、サイフォンっていうのは実験道具みたいなやつ、アルコールランプ使って丸い球体の底を熱して、で上にブスッとろうと刺して、水が上にブワーって上がってきて、水と豆を攪拌して、っていうようなやつ。それで飲んでるし、ドリップ塩水、逆塩水のやつですね。あれは私はやったことないけど、それを入れてる動作とか、豆がお湯に膨らんでいく様子だとか、匂いも好き。入れる行為自体が面白いかなと感じてます。登竜門とされてるミルクをスチームすることとかラテアートっていうのは自分が飲まないから全く興味ないですね。まあ一応やったことはあるけど、で私これミルク飲まないんだけど誰か飲む、どうしようっていうのが真っ先に頭に浮かんでしまってやりたくないかなと思ってしまいます。焙煎はちょっとやってみたいですね、やっぱ。豆の大きさとか、どこの産地とか、どっから仕入れたものによって、もちろん焙煎の仕方とか、香りとかいろいろ変わると思いますし、温度と時間変えてどう変わるかっていうのも気になるところ。で、自分がドンピシャなやつをずっとやりたい。そんな感じですね。ここまで細分化してみたんですけど、じゃあカフェの仕事って、やってどうだったか。私が働いてたカフェはコーヒーの種類、産地いろんなところのあってサイフォンで入れてて、フードデザートあって、ファミレススタイルっていうのかな、ピンポン押して呼ばれていくみたいな、そういうスタイルのお店で働いたんですけど、ドリンク私は数えるほどしかやったことないです。ほとんどフードかホール接客でしたね。フードをやった時はやっぱり匂いと衛生面きつかったですね。匂いはチーズ系、ドリアとかピザなんちゃらみたいな、ナポリタンなんちゃらとか、そういった匂いとか、デザートのクッソ甘い匂いとか、私が細かすぎるのかもわかんないんですけど、やっぱり目についたところの掃除、すげー水垢何これみたいな、食い物のカス何みたいなのをずーっと掃除したいなって思って、時間がある時にめちゃくちゃ掃除して、次の日行ったらまたゴミ溜まってて、はーんってなったりもしましたし、あとやっぱケーキとかデザート、まあチーズフード全般そうなんですけど、私食べれるもの一個もなかったんですよ。でそれを説明しろって言われた時に、あ、説明しろっていうかどういうのなんですかって言われた時に、構成は説明してるけど味はわかんないとか、できたら、あ、コーヒーそれお飲みでしたらこっちの方がいいですよとか、逆にドリンクのこと聞かれたら、これとこれの掛け合わせっていうか、フードこれで食後にこれ食べるといいんじゃないでしょうかみたいなことを言いたかったけど、それができないっていうのはちょっと私はすごい引っかかってた。よっぽどドリンクオンリーじゃない限り、その他の業務がメインになってきますね。あとはパンが好きです。自分で発酵種から小麦で酵母を起こして朝用のパン作ってます。じゃあパン屋さんやってみたら、働いてみたら、 言われますけど、これも同じように私がなんでパン焼いてるかっていうと、いろいろ実験するイメージなんですよね。発酵種の量を 50% とか 25% とか変えてみたり、水分量を硬化水、低化水いろいろ変えてみたり、発酵温度も時間も変えてみたりとか、使ってる材料を同じで、そこを変える。そこの変化で出来とか味にどう違いが出るか差が出るかっていうことを研究してるようなイメージなんですよ。で、なおかつ、その焼けたものが自分で消費しきれる量のもの、朝ごはんとして。だから、クロワッサンとか食パンとか作りたくないんですよ。自分が食べられない。で、やっぱりパン屋さんで働くってなると、リーンなパンっていうシンプルな素材で作るようなものだけじゃなくて、リッチなパン。クロワッサンとかデニッシュとかクリームパンとか食パンとか。そういったものも作んなきゃいけない。もちろんお金必要だからね。ってなると、やっぱ食べられないものを他の人に作る、提供するっていうのは、私の流儀っていうかやり方はそぐわないなと思っちゃうんですよね。こうして書き出してまとめてみると、衛生面とか匂いっていうのが気になりすぎて無理っていうのもあるし、自分が欲する以上の食べ物を作って提供する、売る、稼ぐっていうのが苦手なんだなっていうのが見えてきましたね。あとは本も好きです。で、本屋さんとか、資格として図書館司書っていうのがあるじゃないですか。あれ取ったらっていうふうに言われたんですけど、私図書館は好きじゃないんですよね。図書館は音を出しちゃいけないっていうプレッシャーを感じるんですよ。利用者がいるからその人の邪魔をしちゃいけないっていうプレッシャーがあったりとか、独特の匂いも苦手ですね。建物の匂いなのか、図書、本の匂いなのかわかんないけど、場所としてあんま好きじゃないし、利用するのも苦手。この日までに読み切らなきゃいけない。汚しちゃいけない。それが気遣いすぎてきついっす。だから図書館司書もういいやってなったし、図書館で働くっていうのも無理ってなるし、本屋さんも BGM とか苦手、多い、うるさい、しんどい、なるんで、いいや、無理ってなってます。ということで、仕事をするには好きっていうのはあんま当てにならないぞっていうのが、ここ数ヶ月感じていることですね。逆に好きでも興味もないからいい距離感で働けてる。その業務が好きかどうかに集中できるっていうので、良かったかなと。私の場合は好きなものとか好きなことに対して確かに詳しくはなれるけど、さらに解析度が高まっていくから嫌なことも分かってきちゃうんですよね。目についちゃう。好きなものでもないし興味すらもない業界で働いてるから、自分のその業務が好きかどうかにフォーカスできてるんですよ、今は。入り口として好きとか興味を一切排した入り口っていうのもありじゃないかなと思ってますね。次は仕事関係なく好きなものに関してお話ししようかなと思います。今も好きなこともそうですけど、昔好きだったけど今は離れたとか変えたとか距離を置いた。それは何が良かったのか何がいけなかったのかっていうことをお話ししようかなと思います。先ほども出ましたけど、私は本を読みます。小さい頃から絵本たくさん読んでくれて、漫画とか小説とかライトノベルとかいろんなものを手当たり次第読んでましたけど、少し前まではそれが一切できなかったっていうか興味がなくなってたんですよね。それがなんでかっていうと、 いっぱい本屋さんには行ってたんですけど、そこで売られてるのって、ジャンルがどうであれ、結末がどうであれ、似たようなもんばかりのような気がしちゃってたんですよね。例えば、ジャンルとして、ミステリーだとかファンタジー、時代小説、恋愛小説、いろいろありますけど、ミステリーね、ああ、はいはい、だいたいこんな感じでしょうとか、時代小説でも恋愛が軸になるのか、事件が軸になるのかって、この二択くらいでしょうとか、読んでもないのに分かった気になっちゃうんですよね。あとは、読んで一回で分かっちゃう。読み返してまた新たに何か見つかるかって言われると、どうかな、みたいな。そういった経験を思い出して、買うまではいかないし、なんだったら読むまでもいかない。そういうことを考えていました。感じてました。ただ、今はそれがなくなったわけじゃないけど、この人の本読んでみたいっていうか、もっと言うと、この人何考えてるかわかんねえけど、本を読んだらなんかわかるんじゃないかなっていうふうに感じて、今は三島由紀夫さんの本を読んでいます。短編集と長編っていうか、有名な金閣寺、それを読み終わったんですけど、ちょっと何言ってるかわかんないですっていうのが、今のところの感想ですかね。ただ、ここまで一人の人間とか、あと動作、情景をここまで細かく書いてる作品っていうのが、今まで読んだことないな。他の作品を読み続けてたら、恰幅自殺した三島由紀夫さん、この人の言ってることを少しでもわかるかなと思って、読み進めてってますね。アマプラでね、三島由紀夫 vs 東大全教頭伝説のなんちゃらなんちゃらみたいなドキュメンタリーを見て、終始この三島由紀夫さんと東大の教壇に立つこの人たちは何を言ってんだろうみたいな、全然わかんなかったけど、全部見て、この後に三島由紀夫さんは市ヶ谷の自衛隊駐屯地で自殺したんだ。なんでなんだろうって。事実自体は知ってたんですよ。三島由紀夫さんが東大でやり合って、あ、もちろん言葉でやり合って、市ヶ谷で人質取って、最終的に数人と自殺したみたいな。でもなんでなんだろうって。この人の思想とか思考はどういうものだったんだろう、ずっとわかんなくて、ドキュメンタリー見てもわかんなくて、本読んでもちょっとわかんなくて、じゃあもっと読んでみたいなと、読めば何か少しでもわかるんじゃないかなと思って、めっちゃこの人の作品読みたいですね。次は仮面の告白を読もうかなと思ってます。うちの兄がね、金閣寺と仮面の告白と死を祭、これは読みやすかったっていうか、これはおすすめっていう風に言ってたんで、そっから読んでみようかなと思ってます。あとはもっとライトな話、少し前まではプロテイン飲んでたんですよね。さすがに朝食べたなものだけで、朝から夕方まで重いもん移動させたりとか、歩数も1万5千歩くらい歩く仕事やるのはきつくて、お昼にエネルギー入れた方がいいなと思って、ザバスの脂質ゼロ 430ml のココア味とソイカフェラテ味を飲んでたんですよ。脂質ゼロなんで、私はちょっとね、脂肪に非常に敏感な体とか思想をしてるんで、安心して飲めるし、で、量も 430ml って結構あるから、ある程度お腹もいっぱいにはなんないけど、ちょっと満たされるし、甘くて美味しいし、なんですけど、ココアよりソイカフェラテの方が好きだなぁと感じ始めて、なんなら私はソイの方が好きなんじゃないか。考えてみたら、ココア味の喉越しよりソイの喉越しの方がいい感じだな。昔牛乳の 喉に絡まる感じが苦手だったな。だったらもう豆乳でよくねと。今は無調整の豆乳とお砂糖、蘇生糖とか黒糖をちょっと混ぜて飲んでます。あとはゲーム。昔はもう毎日やってましたね。一人でもやってましたし、いとこが来た時なんかはもういとこと兄貴と私と一日中ゲームしてました。家にあったのはファミコン64、ゲームキューブ、プレツ、Wii。お気づきの方いるかもわかんないけど、全部これテレビゲームなんですよ。私の家は子機禁止でした。三人いるから、一人だけに買うわけにはいかないでしょうと。三人分買わなきゃいけないでしょう。でもテレビゲームだったら、親がハード買って、ソフトはそれぞれ自分のお小遣いで出してやれるでしょっていうような言い分で、家を出たら、高校卒業して一人暮らししたら、自分で買ってやってもいいよっていうような感じでしたね。で、ゲームキューブ、プレツ、Wii は自分のソフトを買ってましたね。ピクミンとか、なんかよくわかんないゲーム。持ってましたけど、だんだんやる頻度、一人でやる頻度っていうのは減ってたし、面白みも感じなくなったっていうか、なんかね、一人でゲームすることはなくなりましたね。で、これをなんでかなって考えた時に、分かったのが、ゲームっていうのが、年の離れた兄貴とかいとことの共通言語だったんですよ。そう、スマブラが特にそうでしたね。だいたい私はスマブラで真っ先にやられるし、フルボッコにされて、ワンワン泣いて、母親に原稿作らうみたいな。で、あとは見てるだけっていうようなのがお決まりのパターンでしたけど、これが面白かったんですよね。一緒にゲームをやる。で、歳を離れてるけど、同じ画面、一つの画面内で対等に戦えるっていうか、まあ負けてたけど、それが良かった。自分にとっては大事だったんだなっていうのが分かりました。ゲーム実況もね、何年か前は毎日毎晩見てましたけど、今は顔を出ししてゲームしてる人のは見てますね。言っても1チャンネルだけなんですけど。でも実際に兄貴とかいとこがゲームしてるとか、私以外の人間がゲームしてるっていうのは一緒になって見れるんですよ。これはやっぱやってる人の表情かな。結局人間がどういう反応してるかっていうのがいいんじゃないかなと思いますね。後半はちょっと打足みたいな話になりましたけど、私の場合はですね、あんまり好きとか興味とか当てになんないよ、仕事として当てにするには微妙だよっていうことをお伝えしたかったんですよ。特に鬱の時ってね、考えらんないんですよね。好きってなんだよ、興味何もないよ、ただ今苦しいよってなるけど、まあそういう時は変な話、運命を信じて手当たり次第やってみましょう。で、直感的になんかやれそうだなって思ったところを本腰入れてやってみたらどうかなと思います。以上でございます。ここまでお聞きいただきありがとうございました。それでは皆様ごきげんよう。さよなら。